今日はですね、詩編の92編ですけれども、2編からですね、それでは早速ですね、まず題名からご覧ください。詩編のですね、92編の題名が賛歌安息日のための歌とあります。つまり安息日、まあ、今で言うと土曜日ですね、安息日に歌われた詩編になるわけですけれども、安息日は皆さんもよくご存知の通り、神様が6日かけて天と地を創造されて、7日目にそれを完成されたことを祝福され、聖とされたということを記念したこの日でありますね。そして実会の中に安息日を覚えて、これを聖なる日とせよと神様が言われた日であります。そしてですね、この安息日について、皆さんはどのようにお考えになっているでしょうか。教会によってですね、いろいろとこう捉え方が変わってくるわけなんですね。で、この安息日を、例えば、一切仕事をしてない、してはいけないということを文字通り受け止めて、本当に仕事をしてはいけない。その会社に行くということだけではなく、新聞も読まないとかですね、そして、電車にも乗らないという人も、まあ、極端な話、いるわけなんですよ。で、旧約聖書を読めば、確かにそのように受け止められるのかもしれません。けれども、出エジプト記の31章の17節で神様が、まあ、実会のところではなくて、またその後にですね、神様がおっしゃった言葉で、こういう言葉があります。これは永遠に私とイスラエル人との間の印である。それは主が6日間に天と地を作り、7日目に休み、憩われたからであると。イスラエルとの間の印と神様おっしゃってるんですね。契約には印が必ずあります。ノアに対してはこの洪水を二度と起こさない、でもその印として虹を与えになりました。アブラハムに対しては神様はその契約の民を作るというその約束をしてくださったわけですけれども、そこでの印は割礼でありました。そしてダビデに対して神様が神の国をダビデの王座から建ててくださるということを約束してくださいましたが、その印はイザヤ書に書いてありますが、一人子ですね、そしてインマヌエルと呼ばれるとありますけれども、処女から男の子が生まれるということでありました。そして新約聖書はもちろんイエス様が流される地、これは私、新しい契約のために流される地だよとイエス様が言われたことですね。印があるわけです。でその印がイスラエルとの間だって言うんですね。いや、教会がイスラエルなんだよっていうふうに、その電車にも乗らないような人たちは言うわけなんですよ。いかがでしょうか。教会はイスラエルでしょうか。あるいは逆にイスラエルは教会なんでしょうか。聖書を聖書として、神様の言葉を神様の言葉としてその通りに受け止めていくならば、イスラエルはイスラエルなんですね。そのままアブラハム、イサク、ヤコブの血縁の子孫、血がつながった子孫がイスラエルであって、教会は定義としては御霊によって新しく生まれた人たちがキリストに結ばれて、キリストの体の一部にされた者たちであります。そこにはユダヤ人もなくギリシャ人もなくとありますから、ユダヤ人もいるし、またギリシャ人も異邦人もいるという集まりであって、明確に違うわけなんですね。で、教会に対して 安息日についてパウロがこう述べています。コロサイ書の2章の16節から17節なんですが、こういうわけですから、食べ物と飲み物について、開きますか、いいですよ、はい、待ってます。コロサイ書2章の16節と17節ですが、こういうわけですから食べ物と飲み物について、あるいは祭りや新月や安息日のことについて、誰にもあなた方を批評させてはなりません。これらは次に来るものの影であって、本体はキリストにあるのです。ですね。本体はキリストにある。そして、安息日については、これは影なんだということなんですね。つまりその本体を、例えばこれが、本体がありますよね。この見てくださいね。今聖書見るんじゃなくてこっち見てください。本体があるんだけども、こう光を照らしたらこう影があるわけですよね。だから本体をこう指し示しているものなんだよ、実体はキリストにあるんだよと言ってました。安息日を守ることに固執する人たちは、じゃあ新月の祭りも守ってください、そして食物規定もきちんと守ってください、他のことも、もね、神様は行いなさいと言われたんですね。しかしこれらは実はイスラエルに対して与えられたものであって、教会においてはキリストを指し示すものであった。つまりキリストが私たちの安息になってくださった。その神様が天と地、その創造を完成されたと同じように、救われるための技、働き、仕事というのをキリストが完成してくださった。そこに私たちは休むことができるという新しい意味を私たちは知ることができるわけなんです。で、私たちはここまでの知識が今与えられました。けれどもですね、現実問題というのは教会の中にあるわけなんですね。で、現実問題、実際問題というのを聖書は決して無視しません。神様は無視されません。その現実問題というのは何かと言ったら、やはり安息日を大切にしようという人たちがいたんですよね。特定の日を大切にしようとする人がいたわけなんです。でもそんなことではないという、キリストが安息なんだというふうに思って毎日を主の日とする人たちもいたわけですね。それでパウロが、ある日を他の日に比べて大事だと考える人もいますが、どの日も同じだと考える人もいます。それぞれ自分の心の中で確信を持ちなさいというふうに言っているわけなんですね。で、実際はじゃあ初代教会はどの日に、集まったかと言いますと、基本的にそのエルサレムの教会は毎日集まっていましたし、そして週の初めに集まったという言葉がありますね。週の初め、つまり日曜日です。イエス様がよみがえられた日であり、かつ五旬節ですね、満ちた日も日曜日であって、教会が聖霊によって誕生した日でもあるわけなんですね。その時に彼らはこの守っていたわけなんです。前置きは長くなりましたけれども、ということで、基本的にこれから読んでいく92編は私たちにも当てはまります。それはどのような安息を持つべきかなんですね。キリストにある安息なんですが、その今から読む歌を通してそれが一体どういうものなのかを見ていくことができるわけなんです。で、一節です。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは、朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、10弦のことや6弦のこと、それに盾ごとによる絶えなる調べに合わせて感謝し褒め歌を歌い、そして音楽を奏でるということを行っていくこと、これが安息日に行うことなんですね。けれども安息日というのは、2節にあるようにですね、このイスラエルの人たちは土曜日に 守っていたわけなんですけれども、朝に夜ごとに、これを言い表している。つまり毎日の作業なんですね。彼らであっても毎日の作業だったわけなんです。私たちが教会において礼拝を捧げるということが日曜日に1回ということでないということがよくわかります。むしろですね、礼拝とともに始まり礼拝に終わる、つまり毎日の生活が日曜日の礼拝、まあ日曜日じゃないところもありますけども、日曜日のですね礼拝を中心にしてですね、そこから始まりまたそこに至るんだという毎日を送る必要があるわけですね。で、何をまず行ったか。感謝ですよ。主に感謝することです。この世の人たちと、その安息日によってですね、イスラエルの民が聖なる民、つまり他の国々の人たちと区別された理由というのが、感謝することだったんですね。同じように私たちキリスト者が、この世の人たちとの大きな違いというのは感謝しているということです。パウロが有名な言葉を言いましたね。すべてのことにおいて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって、神があなた方に望んでおられること。この新改訳、望んでおられると書いてますけれども、これはもう他の言葉だと、The way of God、英語だったらですね、御心である、意志であると書いてますね。で、感謝するということは、私たちなんか簡単なことのように思ってしまうかもしれません。なんかすごく、いや、これだけなんですか、ちょっと物足りないなってこう思うかもしれませんね。けれどもですね、実に能動的なことなんです。すべてのことにおいて感謝しなさいと言ってるんです。つまり、すべてのものが神様から来ていて、それゆえにその神様の主権に自分を従わせていくという、この積極的なへりくだりが必要になってきて、神様への従順が必要になってくるんです。例えばですね、第一テモテの2章の1節から4節を見るとですね、高い地位についている人に対してのこのパウロの勧めの言葉がありますが、そこでまずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人のためたちに、人たちのために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが経験にまた威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。いかがですか？この地位についている人たちのために、取りなして願って祈ってですね、感謝を捧げなさいと言ってるんですよ。そして感謝を捧げたらですね、平安で静かな一生を送ることができるという約束、目的があり、かつですね、救い主である神様がそこにおいて現れてくださる。つまり人々が救われるって話をしてるんです。高い地位にいる人に感謝をしていく、祈っていく、取りなしていくっていうことが、他の人たちに対するその伝道につながっていくという言葉なんですよ。ここまで能動的に私たちは感謝という言葉を意外に捉えてないですよね。まあ適当に話せるじゃないか、言えるじゃないかと思ってしまいます。そしてもう一つはですね、今度は逆に感謝をしないというのは、実は終わりの日における警告なんですね。それが第二テモテの3章の1節から2節。先ほど読んだのが第一テモテですよね。同じテモテに対する似たような問題があったんだと思いますけれども、こういうふうに書いてあります。終わりの日には困難な時代がやってくることをよく承知しておきなさい。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言壮語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者になる。ここでも感謝がなくなっている。これが終わりの日におけることだ。で、この終わりの日の特徴というのがですね、反キリストは何を言うかと、そしりなんですよね。あらゆる権威ある者に対して、侮り、そして自分自身が神と崇められるというのが反キリストが行うことなんです。ということで長くなりましたが、感謝するという これがまず第一歩で、そして褒め歌を歌うとこの次に進展しているわけですよね。感謝した時に次に意図高き方、この意図高きって言ってますから、本当に神が天におられる方なんだですね。自分の心の中で神様が上についておられる方なんだ。で、褒め歌を歌うことが良いことなんだよ。そして先ほど言いましたように、朝に夜ごとにですね、恵み、これ本当にたくさんの時ヘセって言ってるんですけども、ヘブル語でですね、ヘセドですね。これはですね、英語だと loving kindness って言ったらもっとわかりやすいと思う。 loving というのは愛してるって意味ですね。愛しいって感じですね。 kindness の優しさとか、または親切とか、そういうことですね。よく思ってるよと、好意を持ってよく見てくださってるよ。ですからここで恵みと訳されてるんですね。朝に神様の恵みを私たちは受け取ってるでしょうか。そして夜には真実なんですね。神様は私たちを裏切るような方ではありません。一度言われたことは必ず、約束されたことは必ず守ってくださる。変わることのない方ですね。そのことを夜に改めて思って感謝を捧げ、賛美を捧げ、そして音楽を使ってそれを歌にしているということ、これも私たちはいかがですか。音楽使ってますよね、礼拝の中で。これは命令なんですね、神様のね。命令なんです。そして次行きましょうか。主よ、あなたはあなたのなさったことで私を喜ばせてくださいました。私はあなたの御手の技を喜び歌います。主よ、あなたの御業はなんと大きいことでしょう。あなたの見計らいはいとも深いのです。はい、いかがですか。今、安息日の歌ということを忘れないでくださいね。神様が行ってくださった、この天と地を創造してくださったという技、これをですね、本当に喜んでいる姿がここにあるわけなんですね。あなたのなさったことで、そして今度は、御業はなんと大きいことでしょう。見計らいはいとも深いのです。私たちが何をもってキリストにあって安息できるか、これが神様がいかに素晴らしいことを行ってくださったのか、その知恵にですね、その知識に圧倒されて驚くこと、これそのものがですね、私たちに必要なことなんですね。で、そして喜ぶとあります。で、これも喜ぶっていうのも命令ですね、神様のね。いつも喜んでいなさいという言葉があります。また、主にあって喜びなさいという言葉があります。で、これを私たちが行っていくわけですね。そして次に、間抜け者は知らず、愚か者にはこれが分かりません。はい、対象ですね、対比しています。つまり神様のその働きをですね、全然関心を持っていない姿、自分たちのことだけを考えている姿ですね。これが間抜け者、愚か者なんです。怠惰なんですね。かなり強いですね。神の恵みと真実、そして神様の技をですね、本当に無頓着で何も分かっていないということは間抜けであって愚かなんだということで、いや、続けてその愚か間抜け、の、人たちを悪どもっていうふうに言ってますけど、悪者って言ってますけど、悪者どもが青草のように燃え出でようと、不法を行う者どもが皆栄えようと、それは彼らが永遠に滅ぼされるためです。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。おう主よ、今あなたの敵が滅びます。不法を行う者どもが皆散らされるのです。はい、ここで詩篇の著者は永遠を見ています。終わりの日を見ています。 悪者どもが今栄えているということだが、永遠の滅びを刈り取るのだ。そして神を感謝し喜んでいる人たちは常しえに高いところにいるんだよと、いることができる。その転換が起こる、逆転が起こるんだよということをここで告白しているわけなんですね。礼拝がいかに大切か、それはですね、永遠を思うひとときなんですね。いかがですか？よく簡単だよ、永遠を思うこと。どうでしょうね。毎日の生活を送っていて、現実問題として永遠じゃなくてやっぱり今日ですよね。一週間先ですよね。一ヶ月先、そして二、三年後どうなるのかということですよね。で、この物差しだけで見ていると私たちは、がっかりしてしまうんですね。自分たちのしていることが虚しくなっていくんです。ですから、永遠を見るか、今を見るかという、瀬戸際の、まあ、戦いがですね、私たちの思いの中で行われているわけなんですが、礼拝によって改めてこの終わりの日を眺めるわけです。そして十節、しかしあなたは私の角を野牛の角のように高く上げ、私に新しい油を注がれました。私の目は私を待ち伏せしている者どもを見下し、私の耳は私に立ち向かう悪人どもの悲鳴を聞きます。いかがですか？この角というのは、権威とか力を表しています。自分の力や尊厳は神にあるんだということです。神様に私たちが強められる恵み、真実、そして神様の深い御業によって私たちが強められる、この角がですね、私たちに与えられ新しい油、これが、この神様に任命を受けたもの、神様に性別されたものですね。そして正しいものはナツメヤシの木のように生え、レバノンの杉のように育ちます。このナツメヤシ、レバノンの杉というのは非常に高い木です。今でも中東に行くとですね、中東の食べ物の、この典型的な代表的なものの果物がこのナツメヤシですね。砂漠のところでよく育つことができる、植物でですね、今でもイスラエルでもヨルダンでも、イラクの方でも、ちょっと今日ウィキペディアで調べたんですけど、やっぱりイラクの方でも売られてますね。デーツっていうんですけどね、英語だったら、その中東だったら売られているものですね。で、これが非常に高いです、その背がですね。で、レバノンの杉の木っていうのはもうすごい高いわけですね。レバノンは国旗が杉の木を使ってますから。で、そのように正しいものはなるんだよ。で、それが、私たち覚えてらっしゃるでしょうかね。詩編の最初の言葉、一編の言葉で、なんで高くなることができるかというのが書いてありましたが、3節に、その人は水路のそばに上わった木のようだ。時がなると実がなり、時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。水路に上わっているからこそ高くなっていくんだよと。どうですか？高いところにいるというのは余裕がありますよね。達観できますよね。これが世に生きる私たちの特権なんですね。達観できるんです。余裕が持てるんですよ。なぜかといったら、その永遠の先、永遠の神様が定めてくださったものが見えているからであります。そして次に、彼らは主の家に植えられ、私たちの神の大庭で栄えます。いかがですか？どこに植えられてますか？主の家ですよ。 そして神の大庭ですよ。つまり神殿なんです。そこに植えられている、つまり礼拝者が高くそびえて実を実らせていくんだということなんですね。まあ、先ほど救援旅行の話をね、少し交わりの中で分かち合ったんですけども、本当に祝福されるんですけれども、忘れてはならないのは、私たちは使わされてるんだということなんですよね。だから使わされてる本部を忘れると燃え尽きてしまいます。疲れてしまいます。それは何か、主の家にいることです。別にその教会の礼拝も、当然教会の礼拝そうですけども、実際に私たちが集まっている教会の礼拝はそうですけれども、それだけではなく、本当に主にあって休むか。あらゆる仕事を休み、自分の今やってること、これしなきゃいけない、あれしなきゃいけない、これしなきゃいけないを休み、意外に難しいですよね、これやめるのね。休むのって難しいですよ。そして先ほど言った感謝し、喜び賛美し、この時間を費やしていく。で、この礼拝者の特権は若返ることなんですよ。次ご覧ください。彼らは年老いてもなお実を実らせ、みずみずしく生い茂っていましょう。いかがですか。キリスト者の生活を歩んでいて、確かにですね、以前は新鮮だったのにと思う時もあります。初めの愛から離れてしまったというイエス様の叱責の言葉がありますよね。そういうこともありますけども、いかがですかね。私自身は前より楽しいですね。前なんでこういうなんか面倒な不必要なところを通ってってしまったのかなっていうものがね、いろいろあるんだけど、なんでそこまで思い患っていたんだろうなっていうこと、これが自分はしなければいけないものだと思ってたのは、本当はする必要なかったことなんだ。神様がしてくださるんだからというのが分かって、本当にその今していることとことの方がですね、以前していたクリスチャン生活でしていたことよりももっともっと新鮮で楽しくてですね、面白い。で、これがここで言っている実を実らせ、みずみしく生い茂っていましょうということですね。外なる人は衰えるが、内なる人は日々新たにされますというパウロの言葉ですね。で、次に、こうして彼らは主の正しいことを告げましょう。主は我が岩、主には不正がありません。はい、主の正しいことを告げるというのは、つまり彼ら自身の人生を通して、確かに主は正しい方だ、主には不正がない、神を信じている者がこのようになっているということで、神は正しい方であること、偽りの方ではないことをですね、この示されていくんだよということであります。長くなりましたが、これが安息日における、詩編でありますね。で、今度は93編いきましょうか。ですか、よろしいですか。非常に短い詩編ですけれども、非常に端的で、また嬉しい知らせであります。主は王であられ、御衣をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。主が王である、世界をすべ治めておられる。この御衣というのは威光という意味ですね。その輝いているということですね。英語だったらマジェスティですね。御衣をまとい、そしてとすべ治めておられるという、世界はそれゆえ 揺らぐことはない、つまり混沌ではないんだよということですね。なんという素晴らしい福音でしょうか、素晴らしい知らせでしょうか。黙示録にはですね、不動の御座の光景があります。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、昔いまし、今いまし、後に来られる方、ケルビムがですね、絶え間なく叫んで礼拝を捧げています。そしてその後にですね、ものすごい恐ろしい大観難のですね、神からの災いと怒りがですねあるんですけれども、そして例えば反キリストが支配する獣の国の恐ろしい姿も書いてあります。ところが何事もなかったかのように次の章には14万4千人の神のしもべが子羊の前で新しい歌を歌っているんですよ。つまり地上にどんな混乱が起こっていようと、神様の御座は1ミリとも動いていないという事実なんですね。この前の学びの中か、そのこの前か前々回か忘れましたが、すべての権威は神から来るという話をしました。どんなに周りが騒がしくなっても、それが神が支配されているその一つの駒である、一駒である。だから恐れることはなく慌てることもないんだよということですね。で次に、あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。ぜひこの時間を過ごしましょう。神は永遠の方なんだ。これも先ほど話しましたように忘れてしまいますね、日々の生活を送っていると。この前学んで、モーセの祈りで学びましたが、いかに自分が儚い存在なのかっていうのが分かってきますね。今のこの肉体を持っている間の人生がいかに短いことか。そして私たちがただイエス様を救い主として受け入れたというその応答のみによって、神様が永遠の報いを与えてくださっていること、10年、100年、1000年じゃないですよ。もちろん1000年王国ありますけども、それの後にも続きますからね。万年、億年、長年。私小学校の時に不可思議までですね、なんか位を覚えたんですけど、今言えなくなっちゃってますけど。終わりなき至福ですよ。ぶったまげるっていうのはこういう時に使う言葉ですね。これを神様が用意してくださっている。そして3節からは自然界における神の力強さです。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川は驚く声を上げています。これは、ヨシュア記のことを考えているんでしょうか。川をせき止めた、ヨルダン川をせき止めた神様の御業なんでしょうか。そして次に、大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は、力強くあられます。いかがですか？波、私たちは大波というものを最近経験したわけですよね。この波ということ、水が立ち騒ぐということは、詩編の他の箇所でも歌われています。例えば46編では2節と3節にこう書いてありますが、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり、山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ、 泡立ってもその水かさが増して山々が揺れ動いた。いかがですか。これも神様は制御されている、支配してくださっている。ぜひ津波の支配、あの被害に遭った方々にですね、知っていただきたい神様ですよね。この神様に出会えたら何という慰めだろうか。なんで私たちのところに来たんだ。で、今日もブログを読んだんですけど、こっちは福島原発の方々、世界中に何基もですね、ものすごいたくさんね原発があるのに、なぜ福島だけなんだ。第二じゃなくて第一だったとかね、書いてありましたよ。その人たちにですね、答えられる神様がここにいらっしゃるんだっていうことですよね。そして、あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。はい、ここで言っている証というのは、神の言葉のことですね。律法のことですね。それは確かだと神様がおっしゃっています。私たちは神の言葉というものと自然界にある神様の偉大さというのをくっつけて考える必要があります。もちろんそうですね。天地創造では神は言葉を持って自然界を作られました。そして神が語られる言葉というのは、この自然界がなくなったとしても天と地が過ぎようとも存在している、びくともしないものであるということをイエス様がおっしゃいました。この天地は滅び去ります、しかし私の言葉は決して滅びることはありませんと。ペテロはですね、イエス様の変貌の姿を見ました、高い山で。で、そのことを話した後にこう言いました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明朝があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めていると良いのです。さらに確かな予言の言葉って言ってるんですよ。見たものよりもさらに確かだと彼は言ってるんですね。彼はよくわかってるんです。私たちは自分の見たことが 100% であるということを思っているんですね。でも、いかに私たちの都合の良い形でものを見ているのか、心理的な状態であるとかですね、で、ものを見ているのかということは私たちはよく知っているわけなんです。そこに人間のエゴイズムがよく見えるわけですよね。見方が変わってくるんですね。見ているものよりも確かな予言の言葉だ。それに心、目を留めていると良いのです。で、ここでペテロが言ってるのは再臨の主ですよ。予言なんて関係ないって言ってる人はですね、ここの言葉をどう考えてるんでしょうか。ちょっと私ね、怒っちゃいましたね。すいませんね。腹立たしくなりますよ。これたまにいるんです。たまにじゃなくてよくありますね。もっともらしいことをうわーって言ってですね。で、そういう時にですね、皆さん、明確な神様の目の前にある言葉を見ればいいんですよ。身を見ればいいんですよ。その人たちがやってる。で、先ほどなんか怒ったっていうことをおっしゃってましたけれども、ですか。私もですね、ちょっと怒ったことがあったんですね。クリスチャンたちは偽善者だ。ああいうところに行ってボランティアで自己満足でやっている。こういうふうに言ってですね、批評をずっとやっている人がいました。私が思い出したのはですね、この箇所、ヤコブなんですよ。ヤコブの箇所でですね、開かなくてもいいですよ。一章の27節で、父なる神の御前で清く汚れのない宗教は、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世から自分を清く守ることです。 また2章の16節で、あなた方のうちにその人たちに安心しなさい、暖かになり十分に食べなさいと言っても、もし体に必要なものを与えないなら何の役に立つでしょう。それと同じように信仰ももし行いなかったらそれだけでは死んだもの。明確ですよね。あまりにも当たり前、そのいろんなことをうわーって言ってるんですよね。けれども身は明らかなんですね。で、ちょっと脱線しました、ごめんなさい。今戻りますが、予言の言葉は目に留めていると良いのです。これを覚えていましょう。目に留めているだけでいいんですよ。神様がしてくださいますから。なんだよ、だから本当にあの人たちは予言をパズルのようにしてとかですね、なんかもうイエス様来る来る来るとかって言って来ないじゃないかとかいろんなことを言います。目を留めてればいいんですよ。そして聖なることがあなたの家にはふさわしいので、主よ、いつまでも、はい、あなたの証は確かだ。そして聖なることがあなたの家にはふさわしい。神様の偉大さをですね、その統治している姿を私たちが思いにふけているときに、そこに神様の清さが現れています。では94編いきましょうか。ですか、復讐の神主よ、復讐の神よ、光を放ってください。地を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に復讐してください。え？ほっか。うん、似てるんですね。ちょっと違うか。はい。祈るときにですね、皆さん忘れないでください。祈るときに、これしてください、あれしてください、これダメなんです。まず誰に祈ってるかが大事なんです。どのような神に祈っているかを表現してください。自分が無力に感じるときはですね、先ほど見たように、すべてをすべ収めている主よ、王である神様、この波でさえも制しておられる方とはですね、言えばいいわけですよ。そしてどこに行けば分からないときは、光になっておられる方ですね。で、彼は今何をされているかって言ったら、迫害を受けているわけなんです。迫害を受けているから、神様のご性質の重要な部分である復讐というものを言って、光を放ってくださいと。お願いし、光というのは正義を遂行してください。次に出てきますね。地を裁く方よ、立ち上がってくださいということですね。高ぶる者に、高ぶりというのは神様が最も忌み嫌われる罪であります。ですね。それに対して報復してくださいということです。ちょっと待ってください。神様、許しの神じゃなかったんですか？許しの神ですよ。でも、罪をそのままにしておく方では決してなく、必ず清算される方です。神様にしか、神様のみが行う領域っていうのがあるんですね。で、それが例えばですね、命を与え、命を取るということです。いかがですか？命を与えること、人間ができますか？できないですよね。どんなに頑張ってもできません。体外受精、何言ってるんですか？じゃあそれをですね、あの命を吹き出すところまでですね、それを操作できる、できないですよ。神様がもともとあるその法則を見出したからこそできてるんだって。実際に命を与えるのは神なわけですよ、ね、あと命を取る方がなぜ神様が殺してはならない、殺す者は血を持って報いを受けると言われたのでしょうか。それは命を取るのは神様だけなんですよ。神様、神のみにその命を取る領域があるがゆえに、殺人というのは神になってしまうことなんですよ、その人が。で、復讐は神のみの領域なんです。復讐は主のすることである。そのように神様が言われました。これをですね、なんて言いますかね、
心に入れてください。なぜかと言ったら私たちは復讐したいからですよね。仕返ししたいですよね。だからこういう祈り捧げてるんですね。
いや私またなんかそういう仕返ししたいって思いが与えられた。あ、クリスチャンとしてダメだ。
祈ればいいんですよ。復讐の神、主よ復讐の神よ、光を放ってください。血を裁く方よ、立ち上がってください。高ぶる者に報復してください。主が行われるんだ。で次に、主よ悪者どもはいつまで悪者どもは勝ち誇るのでしょう。はい、私たちの戦いはこのいつまでなんですね。 2回繰り返しますよね。いつまで、いつまで。私たち苦しみというのは一時期だからこそ耐えられるんです。これが半永久的に続いたら希望がなくなるんで耐えられないんですよね。希望こそが私たちを救います。ですから今その一つの、これが期限付きなんだということをですね、知りたがってるんですね、この筆者、あの著者がですね。そして彼らは方言し横柄に語り、不法を行う者は皆自慢します。ですね。まず口から彼らは罪を犯し、それを言い放っているよと。次に、主よ、彼らはあなたの民を打ち砕き、あなたのものである民を悩まします。まずこの人たちは神の民を悩ましている。つまり、まあ、イスラエルであり、霊的にはクリスチャンですよね。キリスト者を悩ましているということで、二つ目が、この弱者です。彼らはヤモメや在留異国人を殺し、みなしごたちを撃ち殺します。これは律法の中に書いてますね。みなしご、在留異国人。これに対する特別な取り計らいがあり、彼らに対して何かを行ったのであれば、神がですね、制裁を加えるという言葉があるわけなんです。イエス様が福音書の中では何ておっしゃってますか？この小さき者につまずきを与える者はどうするんですか？引き薄をですね、加えて、この引き薄っていうのもですね、ギリシャ語で2つあるんですけど、小さいのと大きいのあるんですよ。で、この、大きい方なんですね。で、ガリラ横のこのそばにですね、クルシっていうところがあるんですけども、そこのところにですね、当時のですね、引き薄があるんですけれども、でっかいですよ、こういうのが、石のですね。それをくくられてですね、そして、そのガリラ横の湖の奥底に投げ込まれた方がまだマシなんだということです。すごい過激ですね、イエス様は。つまりイエス様はどのような方かと言いますと、ここがですね、キリスト者にとってのですね、チャレンジでもあるんですが、弱い人たちの弱さを担っていくんだということなんです。チャレンジですね。私たち自分を喜ばせたいですよ。自分がこれだけの力を持っているにもかかわらず、弱い人たちのためには、なんで私たち付き合ってなきゃいけないんだ。でもいかがですか？例えば家族の中で障害者の人がいてですね、子供が生まれたら、その生活の範囲がですね、狭まれられるわけですよね。やだなとかって思いますか？それ苦しいですよ。けれどもその人を愛していくということ、共にその弱さを担っていくということ、でこれが、いわゆるミニストリーです。ミニストリーというのは日本語では、この奉仕の働きという、奉仕ですね。務めとも訳されてますけど。そして、次に、こうして彼らは言っています。主は見ることはない。ヤコブの神は気づかない。はい、ここでですね、まあ、次に、気づけ、民のうちの、間抜けの者ども、愚か者ども。お前らはいつになったらわかるのか。まあ、出てきましたね、間抜け愚か。今日はなんか、間抜け愚かをなんか覚えて帰ってきそうですけれども。なんで愚かっていうかっていうと、まずここのですね、彼らの言葉を見てください。主という言葉が、ヤハ、この、神の名前を使って言ってるんですね。ヤコブの神と特定して言ってるんですよね。確信犯ですよ、彼ら。単なる神様知らないようじゃないんですよ。意図的に故意にですね、見てないっていうふうに言って、侮っているわけなんですよね。
で次に9節いきましょう。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか、目を作られた方がご覧にならないだろうか、国々を戒める方がお責めにならないだろうか、人に知識を教えるその方が、はい、いかがですか。耳、目、神様がつけてくださった、植え付けてくださった。イエス様はペテロがですね、剣で削いでしまったその耳を元に戻して植え付けてくださったわけですけれども、そんなことができる方がなんで彼らが行っている暗闇の技を見ることができないんですか、聞くことができないんですかって話なんですよ。愚かですよね。ベルシャツァルというバビロンの最後の王もですね、こんなことをダニエルから言われましたけれども、この木や石やそういうものを作って神々を賛美したけれども、その勢いもですね、支配されている方を拒んだと。だから偶像の神は素晴らしいって言って、その息そのものは神が作ってくださったんです。だから神なんかいねえとかって言ってるその口を作っているのは神様なわけなんです。それほど愚かな話じゃないですね。そして国々を戒める、この人に知識を教えるその方が、知識は神から与えられてるんだよ。そして主は人の思い計ることがいかに虚しいかを知っておられる、これ大事ですね。私たちが人間の心にあることをですね、分かっていると思ったら、それはもう大間違いなわけなんですね。エレミアはこう言いました。人の心は何よりも陰険で、それは治らない、誰がそれを知ることができよう。何よりも陰険で治らない、誰がそれを知り得ようって言ってるんです。ですから12節なんですよ。主よ、なんと幸いなことでしょう、あなたに戒められ、あなたの御教えを教えられるその人は。つまり自分は知っていると吹聴して、誇り高ぶっている者たちに対するこれまでの神様のそのなんちゅうのかな、あざけるというか、その戒める言葉だったわけなんですね。自分が知っていると思っているものは何を言っているのかと、いかに虚しいかと。幸いな人は自分の悟りに頼らず、むしろ戒めを受け、見教えを教えられるということであります。戒めっていう言葉、クリスチャンになって間もなくだとちょっときついですよね。なんかちょっと愛だったらいいのになとかって思いますよね。でも成長していくと分かってくるんですが、戒められることが神様のそのまま愛だっていうのが分かってきますよね。戒められなかったらどんな大変なことになるのか。戒めを受けることこそが幸いと平安の道なんだということを私たちはよく分かっています。だから聖書は神の霊感によって、全て神の霊感によって書かれたもので、何て書いてますか。教えと、次に戒めと強制と義の訓練のために有益だということですよね。ですから牧師説教者の説教を聞いてですね、自分の自尊心がくすぐられるようなのを喜んでいたらですね、それこそ、それはもうダメですね。自分がいかに足りないのか、これが聖霊によって明らかに されていくときに心地よさを感じていく。これが幸いな人なんだよ。ですからここに戒められた後に教えられる。 正しいことが分かってくる。で次に、災いの日にあなたがその人に平安を賜るからです。その間に悪者のためには穴が掘られています。平安、先ほど話しました、その平安が与えられて、大事なのは災いの日に与えられているということです。これが大きな特徴ですね。災いの日においても平安があるんだ。に対して悪者は自分の蒔いた種を刈り取る。自分で掘った穴に落ちる。報いを受けるんだ。次に、誠に主はご自分の民を見放さず、ご自分のものである民をお見捨てになりません。はい、皆さん覚えていてください。神様は見捨てません。決して見捨てません。なぜか、自分のものだから。イエス様が、言いましたね。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。ですね。で、そして裁きは再び義に戻り、心の優れた人は皆これに従うでしょう。先ほどまでこの裁きの話をしてましたけど、それが終わったら、今度は義に戻って従っていくよ。正しい人たちだけが残り、正しい人たちが義に戻っていくよ。そしてまた願いをしていきます。誰が私のために悪を行う者に向かって立ち上がるのでしょうか。誰が私のために不法を行う者に向かって固く立つのでしょうか。はい、ここ大事ですね。誰が、誰がと言っています。いいですか。私たちが不法、この不当な仕打ちを受けたときに、私たちが困っているときにですね、誰がっていう言葉を言ってください。自分じゃないんだよっていうことです。パウロもですね、自分でもがいてですね、悪いことをやっていて、自分は正しいと思うことができなくて、悪いと思っている、憎んでいることを行って、誰がこの死の体から私を救い出してくださるでしょうかと言ったんですね。それから主イエス・キリストに感謝しますと言いました。自分ではないんだということなんです。ですから次に、もしも主が私の助けでなかったら、私の魂は直ちに沈黙のうちに済んだことでしょう。主のみだということですね。ここ大事ですね。他の人じゃないよ、主だけなんだよ。もしも私が、私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よ、あなたの恵みが私を支えてくださいますように。私のうちで思い煩いが増すときに、あなたの慰めが私の魂を喜ばしてくださいますように。はい、覚えてください。足はよろけている。ああ、もうなんかダメだ、もう信仰生活ダメだっていうときですね、恵みをが自分を支えてくれるように、神様が恵みを持って自分を支えてくださるように。ダメだと思ったら神様の恵みを思い出せばいいんです。そして次に、思い煩い、ああどうしよう、もうこれはどうなるんだ、慰めが与えられるように、恵みと慰めです。で次に、掟に従って悪を企む破滅の法廷があなたを仲間に加えるでしょうか。彼らは正しい者の命を求めて共に集まり、罪に定めて罪を犯さない人の血を流します。はい。ここでは、正しい裁きを行うはずの法廷で悪を行っている。裁判官が不正を行っているという、この、事態ですね。人間には裁きがないんだよっていうこと。人間の裁きが腐敗してるんだよっていうことです。しかし、主は我が砦となり、我が神は我が酒どころの岩となりました。主が酒どころ、主を酒どころにしてください。世の不正を見たときに、主がおられることを見てください。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。これがキリスト者の正しい姿勢です。ちょっと待ってください。復讐しないで祝福しなさいって言ってます。ね、じゃあちょっと開いてください。
ローマの12章です。これで終わりにしますけど、ね、12章の17節から見ますね。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい。乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。わかりましたか。復讐は神がすることだっていう積極的な祈りの中に、悪を善でもって報いるという行為が現れるんだということなんです。余裕がありますね。キリスト者ってすごい余裕があるんですよ。それが逆に妬ましいのかもしれません。みんながなんか生きり立ってる時にですね、余裕かましてるわけですよですね。そして憐れむことさえもできるんですね。迫害者に対して、悪を行っている者に対して。なぜかって、もうその人の裁きが決まってるから。裁かれるでしょ、もう裁かれるっていうのは分かってるから。だからその人たちにのために祈ることができる、取りなすことができるようになるわけなんですよね。という高きところに立つことができる、まあ、信仰者の詩編を読むことができました。お祈りします。愛する天のお父様、感謝いたします。このようにしてまた詩編を通して私たちに戒めと教えと戒め、そして強制義の訓練を与えてくださったことを感謝いたします。そして私たちがこの御言葉をもう一度思い起こして、すべての良い働きのための働き人として私たちを整えてくださいますようにお願いいたします。私たち本当にあなたに用いられたい、続けて用いられたいと願いますので、神様、どうか今日学んだことを必要な時に思い起こさせてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。